ターシーのジョグラジ。
1月7日火曜日午後4時を回りました。ターシーことウェザとタダシが沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠史と
アシスタントのベッチです。この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けします。というわけで、
はい、
はい、2020年最初の放送です。
最初の放送ですね、はい。まあ、1月というのに全然季節感のない天気です ね
本当ですね。私昨日の夜佐賀から帰ってきたんですけど、もう気温差がすごくて。
そうですね、もう沖縄なんかこの正月からずっといい天気で日中半袖で十分でしたね。
本当にね、今日もねちらほら半袖の方もね、
そうそうそう、
いらっしゃいましたね。
私もジャケット着てましたけども、脱いで、
ね、
出まくりもしてね。
いや、もうジャケットなんか着たら汗かいちゃいますからね、はい、今日
暑いですね、はい。
昨日空港からの帰りにタクシーの運転手さんに明日は最高25度だよって言われながら。
ね、1月で25度って辛いですよね、本当ね。
全然冬って感じがしない沖縄ですけれども、はい、皆さんお正月ね、いかがお過ごしでしたでしょうか。
はい、
さて本日前半のトークテーマは2020年の目標ということでね、去年も初回のね放送で、
そうですね、目標を言いましたね。
ちょっとなので2019年の目標が何だったかなっていうのも、
そうですね、もうすっかり忘れてしまいましたね。ね、
思い出しながらトークしていきたいと思います。はい、で後半はですね、今週のジョギング報告ということで、まあ、
2週間空いてましたからね、
2週間分ですかね、
2週間分、うん、2週間分のジョギング報告ということで、
はい、盛りだくさんでお届けしたいと思います。ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter はカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけでですね、前半は2020年の目標ということでトークしていきたいんですけれども、はい、その前にちょっとツイキャスの方コメント来てます。ランディーレンさんからいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。もうすっかり明けましたけどね。
ねえ、はい、もうだいぶ明けてから経ってしまいましたが、
はい、
まあ、ジョグラジはね、今日が明けましておめでとうございますっていう、ね、はい、日なのでね、はい。というわけで2020年の目標の前にちょっと2019年どんな目標だったかなっていうのを思い出していきたいんですけれども、
マラソンの本を100冊読むとかなかったでしょうか。
なんかね、本読むっていう話も出てましたよね。
本は年末、その2018年の年末に読むっていう話で、
うんうんうん、
で2019年それを披露して、
うん、
で2019年その本を読んで発奮して、
うん、
よし頑張るぞと言って、うん、立った覚えはあるんですけれども、
なんか確かストレッチをね、ちょっとタシさん頑張るっていう話がありましたけれども、
はい、思い出しましたけどもね、うん、はい、全然できなかったですね、
はい、結構ね、2019年の放送の中でもタシさんストレッチができてない問題が、
はい、そう発覚しましたし
発覚しましたが、
はい、ちょっとね、うん、どうしても面倒くさくなるんですよね。
もうそのままもうすぐ走り出したい気持ちになってしまう。
やっぱりね、一番、うん、なんていうのかな、ジョギングって、あ、これ言い訳なんですけど、うん、
はい、
だから全身を動かすわけじゃない、うん、でだからやんなくていいじゃんってなって超開き直ってて、
やんなくていいじゃんって、ね、
いいじゃんって、だってゆっくり走れば体も温まるじゃんみたいな、
うん、
それこそストレッチじゃんみたいなね。でやっぱり気づいたのは、
うん、
やっぱり終わってからのストレッチなんだろうと思うんですよ、
はい、
うん、で多分それが一番めんどくさくて、うん、まあ、なんかもう早く着替えたいとか、
うん、
早くシャワー浴びたいとか、
うん、
もうそのモードになって先に先にこの、ね、先延ばししちゃって、
うん、
ついとやらずじまいで一日終えてしまうみたいなね、はい、
なかなかこれね新しく今までの習慣がある分追加で習慣付けってなかなか難しいですよね。
そうですね、まあ、でも、うん、はい、全然できてませんでした。
はい、はい、じゃあ2020年はタシさんどんな目標を立てましょうか。
今年はやっぱりですね、
はい、
まあ、ジョグラジも2年目に入りましたので、
うん、
そろそろこのスピードというかマラソンのスピードを上げたいと思って、
うんうん、
やっぱり4時間切りをね
4時間切り、
はい、うん、今年の末の那覇マラソンで、
うん、
か、ね、あと一つ目標を立てるとしたら、うん、ちょっと県外のレースに参加してみようかなって。
あ、いいですね、
ちょっと紹介したいなと思ってですね、う
ん、ね、ジョグラジでもねいろんな県外の面白いレースも含めてね、
はいはい、紹介してきましたけれども、それはどっかでそのいい季節で、
うん、
まあ、そこでなんかこうタイムを更新できればなんていうのを目論んでるんで、
沖縄県外でタイム更新を狙うということで、はい、
そうですね、うん、やっぱりやっぱ沖縄のレースって結構起伏が激しくて、
うん、
タイム出にくいんですよっていうことをね、まあ、菅沼コーチに、はい、いつもここでお話してる菅沼コーチに言われたんですよ、
うんうんうん、
まあ、じゃあちょっと自分の力を試す意味でも、うん、ちょっと県外のレースでも走ってみようかなと思って、
うん、
そうするとタイムも上がって、
うん、
ね、で県外のことも話せるし、
うん、
ということで
タイムが上がるとねまたモチベーション
が、ね、上がりますね、それ
はね、上がってきますからね、
やっててよかったみたいなね、
うん、
はい、
ということで田瀬さんはもうタイムの
短縮を、
そうですね、今はどのくらいなんですか、一番短いタイムで。
いや、なんか去年の沖縄マラソンが、うん、まあ、4時間31分だったか2分だったか1分だったかな、うん、4時間半切りますって言って、言ったつもりなんですけど、うん、
はい、
わずかに及ばず で、
うん、
で、まあ、実際のね、あの用意ドンと、ね、スタートの合図が鳴ってから自分がスタートラインまで行くには大体 4、5分ぐらいかかっちゃうんで、
うん、
それは、まあ、あのネットタイムって言うんだけども、
うん、
それはもう30分切れたんですよ。
あ、
次はやっぱりこれもうちょっとね、
うん、
15分ぐらい切りたいですね、うん、4時間12分ぐらいかな、
うんうんうん、
なぜ4時間12分かというと1キロ6分ぐらいのペースで走るとだいたい4時間12分ぐらい、
うん、じゃあそこを目標に
していくということで、そこを目標に、うん、そこをもう少しでもね、うん、1分でも2分でも早くなれば次が見えてくるんじゃないかなと思って、はい、
じゃあそれに向けての田瀬さんトレーニングはどういう風にしていきましょうかね。
いや、だからそこは今からもう計画立てないといけないと思って、
うん、
はい、これからの計画を立てて、
まだそこは計画立てている、
計画立ててる途中ですね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあまたジョグラジの中でね、
はい、
こういうトレーニングでいこうかなっていうのが、
そうそうそう、
もしかしたら1月中には聞けるかも。
あ、プレッシャーですねプレッシャー、はい、なんかね、だから、うん、前にね、前たまたまこの年末年始ちょっとツイッターとか、
はい、
フェイスブックなんか見ていると、うん、なんか漫画家の宮洲のんきさんって何の漫画書いてるかちょっとど忘れしちゃったんですけど、
うん、
なんか1年半で サブ4というか4時間切ったっていう、なんかこうエッセイを書いてるみたいなんですよ。
すご
い、うん、で結構計画的にやられてたみたいで、走り方もね、
うん、
なんかこういう走り方でっていうものも研究されて、それで計画立てて1年半で切ってるっていうんですよ。やっぱそんぐらいしないとダメなのかなと思って、
やっぱ計画って大事かもしれないですね。
もう漫然と、ね、走ってるって感じなんで、
うん、
ちょっと計画立てて、
うん、
トレーニングの方法もちょっともっと密にして走ってみたいと思ってますね、
うん、いいですね、
はい、
はい、
ところでベッチはどうなんですか、
ね、で私本当に目標何立てたっけなっていう、全然思い出せないんですよね、自分の方の目標が。
そっか、うん、3キロ走るとかだったんじゃない。
そう、なんかちょっと走り始めるぐらいだったんですけど、まあ走ってないですね。
そっか、
うん、ただ10月頃からジムに通い始めて、
あ、そうですよね、
週1回運動するっていう習慣はつくようになりましたね。
すごい、すごい、うん、でもこの まあ、ジム行ってね、例えば、うん、この走るんだったら目標があるじゃないですか、うん、3キロとか、
うんうん、
今行ってるジムは、まあまあ、体をこうストレッチさせたりとか、はい、こうそういうことなんですけど、そこで目標を立てるってどんな目標になるんでしょうか。
あ、でも、10回何回目かな、2ヶ月ぐらい通ったタイミングで1回測定があったんですけど、うん、その時ウエストがもうだいぶサイズダウンして、うん、
なんかするみたいですね、そのストレッチでね。
うん、やっぱりあの姿勢が治るだけでも結構、うん、あのウエストとかにも影響してくるので、そういう数値的にも見えますし、うん、あとはもう実際に体が柔らかくなったのが一番
大きいですね。あ、分かるんですか。
分かります。うん、全然私あの床に前屈した時に、あの手がつかないタイプなんです、
はい、
でしたんですけど、そしたらあのだいぶ柔らかくなって、最近椅子の下に物を落とした時とかに、あの椅子から降りないで取れるように。
それは普通ですよね。こう感じ
でガチガチで硬かった人間からしたら結構な進歩なんですよ、うん、
世の中が違って見えたような感じしますね。
そうなんです。うん、
はは
やっぱりね、体の調子もその分良くなったりとかして。
あ、なるほど。
うん、全然ね変わりますよね、寝起きだったりとか。
そっか、
うん、
私もじゃあちょっとなんか関係あるかもしれないんで、私もちょっとプラスストレッチと、
うん、ね、今年もちょっとプラス
ストレッチ、プラスストレッチということで
少し組み入れてっていうね、はい、
頑張ってみようと思っています、う
ん、はい、でも私もあの毎日ストレッチの習慣は、
あ、いいですね、
はい、つくようになったので、
習慣つくといいんですよね。私もまあだから走るというのはやっぱりこう習慣だと思うんですよね、うん、だから習慣づけのために走ってるっていうか、
うん、
まあ、そのために目標を持ってるっていうみたいなもんだから、うん、はい、やっぱり習慣づけ大事ですね。
そうですね。だから田瀬さんもこうストレッチによって何か効果が得られたら、そこが見つかったらすごい続くかもしれないですけど、今までのラジオで聞いた話だとストレッチに意味があるのかっていう話をたくさん聞いてきたので、
まあまあまあ、それはちょっと暴論なんですけどね。はい、
はい、なのでね、
まあ、だから4時間切るって、うん、だからその4時間切るための目標をどう立てるかなんだよね、
うん、
はい、ちょっとそれはこの、
はい、
1年間時間かけて頑張ってみたいと思ってます、
はい、じゃあちょっと計画立てたらね、またジョグラジの方で発表をお願いします、はい、ここでジョグラジスポンサーからのお知らせです。那覇セントラルホテルは1974年開業、1998年には天然温泉リッカリッカ湯を併設、沖縄では数少ない天然温泉をご利用できるホテルです。全体では190の客室のほか、那覇うまいどころ国部亭、ちむどんカフェ、キーヌシチャー、カフェラウンジ、グランブルーなどのレストラン、泊まるによし、食べるによしのホテルです。お問い合わせは098-862-6070、 ホームページは nahacen.com、 NAHACN をご確認ください。ご来館をお待ちしております。続いて4月16日に那覇市久米にオープンお好み鉄板ガルボ。本場大阪の味を再現するため、お好み焼きや焼きそばに使用するベースのソースや麺は大阪より直送しております。イカ、カス、スジ入りでボリューム満載のガルボ焼きやトンペイ焼き、その他鉄板焼きメニューも充実しています。場所は雲寺交差点から那覇商業高校に向かって最初の十字路を左に曲がったところにあります。ボンジリア本店の向かいの地下1階となっております。ダーシーのジョグラジを聞いたでドリンク1杯無料です。ご来店をお待ちしております。後半はですね、うん、まあ、2週間ちょっと ねお休みありましたので、
はい、
今週のジョギング報告ということで、
もう、ね、2週間分のジョギング報告ですね。
年末年始編ですね、はい、
私ね、あの24日この収録終わって、うん、 子供連れて回る寿司屋に行って、
はい、あそうでしたね、そういう話を聞いてましたね。
子供を習い事に送って、うん、ちょうど1時間半ぐらい10キロ歩いたんですよ、10キロって、うんうん、でやっぱり10キロって、まあ、その日の収録なんかでもようやくちょっと12月の中旬あたりからまた戻りつつあったんですけども、うん、よしなんか10キロ歩いてみるかと思ったんですけど、うんうん、結構体使いますね、いろんなところ動かさなくちゃいけないっていうか、だから走って10キロよりも、うん、まあ、歩いて10キロの方が、うん、疲労感っていうのはそっちの方が大きかったような気がしますね。
そうなんですね。
大野山公園ね、だいたい1周1060メートルかな、うん、だいたいコースが模範コースがモデルコースがあるんですけども、うん、それだけじゃなくてちょっと多めにね周遊して球場の外回ったりいろんなところ回って10キロ稼いだんですよ、
うん、
でも良かったですよ、うん、とても、まあ、12月もね、うん、ちょっと寒くなってきたんで、
うん、
ちょっとあんまり歩いても汗ばむことも少なくてっていう感じで、うん、はい、これが24日のクリスマスイブで、うん、もう
24日のクリスマスイブに歩きやすくなる気候っていう話は面白いですよね、
はい、
県外の方からしたらね、
はい、
うん、
でそっから僕は今日この実は24日から今日までちょうど2週間なんですけれども、うん、まあ、今日はまだちょっとこれからその走るんですけれども、うん、はい、なんと154キロ走ってるんですよ、歩いて走ったりしてるんですよ、
154、
うん、だからもうほぼ毎10キロぐらいは毎日走ってるという、うん、
すごいですね。
なんかねちょっと調子よくなって、
うん、
よし走ってみようと思うと、うん、なんかそこうサイクルが回るようになって、
はい、だってね年末あたりターシーさん結構ね調子悪くても
12月の那覇マラソン終わってからは、ね、もうなんていうのかな、もう気分が沈むというか、
もう表情にも出てましたからね、
そうそう、もう終わったなみたいなのと、うん、疲れたなみたいな感じで、うん、っていうところだったんですけども、年末からこう、ね、ピッチ上げてっていうか、
うん、
もう10キロ、ね、10キロ走って忘年会行って10キロ走るみたいな、なんか
体にいいこと悪いことを交互に交互に、そうそうそう
そう、プラスマイナスゼロのくらいなんですけどね、はい、でね、私は出身沖縄市なんですけども、
はい、
1月1日は自分の住んでる首里から、
うん、
ジョギングで、
うん、
実家まで行くというね、
沖縄市まで自分の足で移動しようって思ったことがないですね。
そう、普通ないですよね、
うん、
それもなんかね最初その海側にね、
うん、
去年2年前から開通した湾岸道路があるんですけども、はいはい、沖縄ではパルコとかね、うん、というところがあって、
はい、
で僕はその湾岸道路をこう正月にこう走って、
うん、
心地よくその海風に当たりながら、うん、海の景色を見ながら、お、今年も頑張ろうという気合を入れようと思ってそこ走ったんですよ、
うんうんうん、
そしたらですね途中でなんか歩行者は通行禁止みたいな看板が出てきて、と思って途中まで来て、
うん、
でパルコぐらいから先はね歩行者が行けなくなる、で歩道がないっていう、
そうなんですね、
全然知らなくって、
知らなかったです、
また同じ道を戻るっていうね、
うん、
そういうなんか苦行みたいなものを経験しましたけども、う
ん、しかもタシさんはね一度走った道戻りたくないタイプですからね、
そうそうそうそう、あれはね
それを考えるとなかなかハードな、
なかなかもう気分的にどうかなと思ったんですけど、ね、まあ、そこでだいたいその自分力だと直線でだいたい20キロぐらいなんですけども、うん、28キロかな、
うん、
走って、あ、もうなんかもう今年終わったみたいな感じで
じゃあもう本当にもうね年末からもう新年明けてからずっと走り続けるっていう生活だったんですね、
う
ん、
はい、そうそうそうそう、うん、もうねあとは自分家でどうやって10キロ走るかみたいなね、
うん、
まあ、これはもうなんか屈辱的で何回も同じところを往復しなくちゃいけないんだけどもそれでも10キロをこの首里で坂道の影響をできるだけ少なくて走るかというコースを、うん、はい、ある程度編み出しましたので、
お、すごい、はい、じゃあもう10キロいい感じのコースができたんですね、
はいはい、できました、できました、
じゃあ田瀬さんもうこれだけ走ってたらお正月太りとかはなく、
あ、そうですね、うん、まあでもそんなに 痩せなかったんですけども、うん、調子いいですね。調子はいい。だから今年の目標付け加えるとしたら、
いっぱい付け加えてますね。
あ、そう付け加えるとしたら、はい、やっぱあと風邪ひかないということですね。
うん、そうですね、
はい、だからまあそれを風邪ひかずに走って、距離も伸ばして、で 4時間切るというね。
特にね、あの、はい、那覇マラソンの時に悔しい思いしてますからね。そうそう、風邪ひいて体調崩して、
まあ、直前にね。まあ、だから終わり良ければ全てよしだから、まあ、とにかくそこの今年の12月の那覇マラソン目指して、
はい、やっぱりねマラソンシーズンって結構体調崩しやすい時期に行われますからね。
そうそうそう、だから気温も変化するしね。だからそういう意味ではあの、まあ、付け加えるとするとその体調崩さないというね。夏も一回崩したんです、ちょっとね。
ああ、じゃあ なんですかね、やっぱ気温の変化とかが。
あとやっぱりね、走りすやっぱりこれはね、走りすぎると、体の免疫が落ちるというか、風邪ひきやすくなるんですよ。
回復しないまま次走るってやっちゃうと、はい、やっぱ体が疲れてる状態で、
そう、
なんかのウイルスに触れちゃったりとかすると、はい、風邪ひきやすいですよね。
そうそう、だ僕なんてだから今日までで大体150キロぐらい、1日10キロぐらい走ってるんですけども、さすがに昨日走ったので結構ダメージきてますよね。咳がちょっと出たりとか。
そうなんですね。
これで風邪ひいたらもう一発ですね、はい、
じゃあやっぱりちょっとバランス取りながら走りすぎもちょっと良くないかなっていう感じですかね、
はい、
じゃあやっぱり計画が
大事、どっかの金融機関の
ご利用は
計画にですね計画は大事にということで、
はい、じゃあもう2020年はもう田瀬さんも計画ですね。
計画、いやそうですね、あんまり好きじゃないんですよねあの、行き当たりばったり人生みたいな、は
い、いやでもまあこれで安心してちょっと定期的にね、今週のジョギング報告をお届けできそうなので、田瀬さんの調子も上がってきたということでね、
もう
良かったです。
風邪ひかずに、もういろんなところ今回も行って、またちょっとご紹介しますけれどもね、ぜひぜひ皆さんにもこの身近な、ところで、走るというコツと、場所とっていうのをね、またお話ししたいと思っています、
でね、リスナーの皆さんの中ではもしかしたらやっぱり1月1日から何かを始めようということでね、ジョギングウォーキング始めた方もいらっしゃるかもしれないので、
そうそうそうそう、結構ね、今フェイスブックとかツイッターとか見たら、そういう方いらっしゃるんで、
ね、だからちょっとこういうコース走ってみたよとか、こういうトレーニング始めたよっていうね、
ぜひぜひ
お話とかも ね、
聞きたいですね、
はい、メッセージいただけたら嬉しいです。目標とも今週のジョギング報告と、なんか盛りだくさんの放送でしたね。もうジョグラジ的に今楽しみにしているのはターシーさんのね、この1年の計画がどのように立つのかっていうところですね。
はい、もうね、計画好きじゃないんですけどねノルマは好きなんですよ。この300キロ走るとか、どっかで足りなかったら、多めに走るとかね。ところがやっぱり今トレーニングの本とか読んでると、そのダッシュをね、200m ダッシュを5本やるとか、なんかそういうの結構あって、ちょっとそういうの入れなくちゃななんて思ってるんで、はい、
なんかこうポイントカードみたいな感じで頑張ったらなんかシール貼るとかスタンプ押すとかあると意外と頑張れるかも、
いいですね、頑張ります、はい、
はい、というわけで今週もそろそろエンディングのお時間となっております。この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けしました。さて次回のターシーのジョグラジは1月14日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチでした。
また来週。